今日は9月15日、9月の半ばということで、季節的には秋と呼んでもいいと思うのですけれども、今日も35度を超えるとかそんな予報がありますので、相変わらず、なんか夏が続いている感じがしてしまいますが、教会の暦の方もですね、いつの間にか聖霊降臨後第17主日を今日迎えております。この聖霊降臨後の主日というのはですね、ペンテコステから数えて17回目の日曜日ということになります。今年の場合は5月の19日が聖霊降臨祭ペンテコステでしたから、そこから数えて今日が17番目ということになるわけですね。この聖霊降臨後の主日というのは、今年2024年の場合はですね、全部で27主日ありますので、今日が17週ということはあと10週で聖霊降臨後最終主日、11月の終わり頃にやってくるわけであります。今日の教会の暦はそんな位置にあるということを、ちょっと皆さん方にはまずはお伝えしたいと思います。私はここまでイエス・キリストのガリラヤ地方での宣教活動についてお話をしてきております。イエス様の働き、あるいはイエス様がこんなことを言ったなんていうイエスの言葉を聖書の御言葉とともに聞いてきたわけでありますが、今日私たちが出会うイエス様は、このイエスの宣教活動の折り返し点というふうに言ってよいのです。ターニングポイントを迎えたイエス・キリストの言葉が今日の箇所であります。節目と言ってもいいです。それを象徴しているのが今日の先ほどご一緒に聞いた聖書の御言葉であります。イエス様が弟子たちに尋ねました。あなたたちは私を何者だというか。イエスとは一体誰なのか、何者なのか、弟子たちにとってイエスは誰か、そして私たちにとってイエスは何者なのか、これが問われているのであります。先ほども教会学校の子どもたちにお話しましたけど、先日あそこにいた一人の教会学校のお友達がですね、私に質問をしてくれました。先生、イエス様って神様ですか、神の子なんですか。こういう質問をしました。鋭い質問ですね。イエスとは誰か、神様なのか人間なのか、それとも神の子なのか。イエス様がこの世界に現れてから今日に至るまで、小学校の子供から神学者までがこれをずっと問い続けているのであります。イエスとは誰か、歴史を通じて繰り返し問われ続けている、この原点、この問いの始まり、そもそもの始まり、それが今日の福音書の出来事であります。で、私はその小学生の質問に対して何て答えたかというと、両方とも正解です、こういうふうに答えました。本当はそんなに簡単に答えられるものではありません。イエス・キリストの福音が世界中に広がって、 やがて世界各地に点々と教会ができていくようになるとですね、この問い、イエスって一体誰なんだ、これは当然のように多くの人たちが口にするし話題になってまいります。神学者たちが熱心にこれを研究するようになっていきました。イエス様が活躍した時代からだいたい100年、1世紀が経過しますとですね、イスラエル周辺地域、地中海周辺地域には大きな教会がポコポコポコポコと5つできました。この5つは皆さんもちょっと頭に入れば覚えていただきたいと思うんですけれども、エルサレム、アンテオケ、コンスタンチノープル、アレクサンドリア、これはアフリカのエジプトの都市ですが、そしてローマですね。エルサレム、アンティオケ、コンスタンティノープル、アレクサンドリア、そしてローマ、この5つが大きな中心的な教会になっていきました。で、各地の教会でイエスとは一体誰なのかということをみんなが一生懸命考え議論して話し合うようになったわけなんですが、今言った5つの教会、近くありません。結構離れてます。地域が違います。ですから文化も違います。言語も違う、民族も違う。そうした中でイエスとは誰か、この問いをみんながいろいろと話し合う、考える。当然のこと、いろんなイエス像がそこからこう出て浮かび上がってくるわけですよね。イエスとはこういう人だ、神様だ、神の子だ、いや人間だ。このままでは教会がバラバラになる。イエスとは誰かということについていろんな意見がもう出てきて収拾がつかなくなってくる。イエス・キリストは誰なのかをはっきりさせなければならないというわけで、今挙げた都市の大きな教会の代表者たちが集まって、イエスとは誰か、このことについて会議をすることになりました。それが世界で初めての公会議と言われるやつで、皆さんも聞いたことがあるかもしれません。ニケア公会議、ニケア神条が出来上がっていく時の会議ですね。ニケアというところで325年に開かれた第1回目の世界会議であります。で、このニケアに集まった神学者たちの議論の末に固まったのが、皆さんもよくご存知の三位一体という考え方であります。人々は私のことを何者だと言っているのか、問いはこの一言から始まりました。ところで、この問いをしたのは弟子たちではありません。最初にこの問いを発したのは実はイエス自身であった。そのことにはたと気づかされるんですよね。つまりイエス様が私は誰なんだということを気にしていたということなんですよ。私って一体誰だろう。今日の説教のタイトルにもアイデンティティという言葉をつけましたが、イエスは自分自身のアイデンティティ、これに大きな悩みがあったということです。今日人間の性、性別にまつわる話題というか課題というか、議論が 大変行われるようになりましたが、この人間の性別にまつわる課題のことをジェンダーと言いますよね。性別を単純に男性女性というふうに二つに区分することができないケースがある。これがはっきりしてきまして、トランスジェンダーという言い方がされるようになりました。 LGBT の中の T ですね。私は男なのか、それとも女なのか、はっきりとは分からない。人間の性というのは、区分としては根本的なものでありますので、社会生活をする上でもそうした人たちはいろいろとトラブルというか難しいことがあるでしょうから、トランスジェンダーの自覚を持っている人はにとってこれは本当に悩ましい問題となっております。人々は私のことを何者だと言っていますか。ある時イエス様は弟子たちに尋ねたわけです。でイエス様自身からこの問いを発したんです。ですからイエス様の意識の中にですよ、自分のアイデンティティに関わる問題、私は誰なのかというこの人間イエスとしての悩みが、大きな悩みがあったから、自分から弟子たちに問うたのではないかと思うのであります。でこの問いに対して弟子たちは答えました。洗礼者ヨハネだと人は言っています。またエリアじゃないかという人もいるし、預言者の一人だねっていう人もいますよ。こういうふうに弟子たちが答えたわけです。でイエスの問いはこれで終わりませんでした。だったら率直に聞こう、あなたたちは私を誰だと思うのか。直接本人たちの答えを聞きたかったわけです。毎日生活を共にしてきた最も身近な弟子たち、その生の声をイエス様は求めたのであります。ですから私は誰か、イエス様はここで二度繰り返して問うているんですよね。いかにイエス様がこれに強い問題意識を持っていたか、その悩みの大きさというのがここから伝わってこないでしょうか。それではあなた方は私を何者だというのか。ペトロが即答をしています。あなたはメシアです。メシアとは先ほど子どもたちにもお話ししましたけど、ギリシャ語で言うとキリストのことであります。日本語だと救い主、これがメシアですよね。イエス様、あなたはキリストです、あなたは救い主ですとペトロは答えたのであります。私たちクリスチャンが受け入れているイエス様がまさに救い主でありますから、ペトロの答え、この答えはイエスのアイデンティティをはっきりと示した、とってもすっきりとした、答えなわけであります。正解なわけであります。イエス自身もこのペトロの答えに対して否定はしていません。ですから一見完璧な答えに見えるわけですが、実はそうではありません。メシアがやってくる、イスラエルを救う救い主がやってくる、やがて現れる。でこの考え方はですね、もともとユダヤ教にありました。ペトロがここで即答して使っていることからも分かりますが、ユダヤ人にとってメシア思想っていうのは別に特別なものじゃないんです。もう教えの中にあるんです。ですから弟子たちがイエス様に従うんだというふうに決意して、一緒に 神の福音を伝えるという宣教活動を始めたのも、この方こそメシアだ、こういうふうに思って、その期待があったから、よし、イエスの弟子になるぞと決意をしていくわけですよね。ただし、メシアという言葉は同じであっても、ユダヤ教のメシアとキリスト教が伝えるメシアには大きな違いがあります。ユダヤ教においてメシアはあくまでも人間です。イスラエルを救ってくれる偉大な人物、ダビデ王のような人間、あるいは預言者エリアのような人、人物なのです、メシアは。ですから弟子たちがそういうふうに答えるのも理解できるわけであります。ペトロの返答、あなたはメシアです、これは言葉の上では正しかったんですが、ペテロにとってのこのメシアはあくまでも人間メシアでした。キリスト教が伝えるメシアはそうではありませんね。メシアは王様でも預言者でもありません。メシアはキリスト、イエス自身を指し示す言葉です。先ほども触れましたように、キリスト教が伝えるメシアは三位一体の教えに基づく神のことです。メシアが人間のことであるならば、イエス様はここで自分のアイデンティティのことで悩むことはなかったでありましょう。イエス様が抱えていた悩み、アイデンティティクライシスなんていう言い方がありますが、これはそうでない自分、人間でない自分という意識、これがどうしても消えなかった彼だと思うのであります。だからこそ、私は誰なのか、人々は私のことを何者と言っているか、あなたは私を何者というかと、こう強い意識でしきりに問いかけたのであります。で、このやり取りの後、イエス様は弟子たちに一つの告白をしました。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老祭司長立法学者から排斥され、殺され、三日の後に復活する。このことをイエス様はこの生涯の宣教活動の中のどこかのタイミングできっと悟ったのだと思います。まあ、神様からの啓示があったのでしょう。そしておそらくそこから、じゃあ私って一体誰なんだというアイデンティティの問いが始まっていくのです。そしてしばらく時を経て、イエス様はこれを受け入れていくのです。苦しみを受け、排斥され、殺され、三日の後に復活するという数奇な運命を歩む決心がついていくのです。あなた方は私を何者だというか、弟子たちに問いかけ、このことを誰にも話さないようにと忠告をして、続いてイエス様はこれから自分が背負うことになる自らの苦難の運命を告白したのであります。自分が背負うことになった十字架というミッションをやり遂げる決心がついたので、告白をすることができたのだと思います。サタン引き下がれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っている、 このイエス様の言葉、怒りがこもってますよね。ペトロに対して発したこの怒りの一言、ここから大きな重圧に耐え、極度の緊張状態にある、その中を生きている人間イエス、その苛立ちや不安定な心の内というものをこの一言から読み取ることができます。でもそれだけではないのです。実はペトロの答えは間違っていました。サタン引き下がれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っている、あなたはメシアです、イエス様。ペトロがそう答えた時、その時ペトロは神のことを思わずに人間のことをしか思っていなかったんであります。そのことをイエス様はここではっきりとペトロに示していきます。とても激しい口調で、メシアは人間ではない、神なのだ、こうお示しになっているのであります。メシアなる神、救い主なる神は自分の十字架を背負う神、福音のために命を取られ、それによって多くの命を救う神であることをイエスは示していったのであります。弟子たちとの思いがけないやり取りから、こうしてイエスはご自身のアイデンティティを明かししたのでした。お祈りします。主なる神様、私は誰なのか、このように弟子たちに問うたイエス様の心境を考えるに及んで、大きな悩みと苦難の中にあったことを思わされますけれども、イエス様がこのことを受け入れて神様の御子として十字架へと向かわれたことを覚えます。どうぞここから私たちへの救いが成し遂げられていったことを改めて心に刻むことができますように、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。